ここで会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、区民フォーラム未来は未来、命平和クラブは平和、日本共産党杉並区議団は共産、自民無所属クラブは自務、杉並ワクワク会議は杉和、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、無所属は無、日本維新の会は維新です。区政を問う一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。9月11日から14日に21名が質問しました。その用紙をお知らせします。この後会派名は略称でお伝えします。質問は女性が、答弁は男性が担当します。道徳の強化化、生命尊重、区民の安全安心について。質問者は松浦よし子、事務。道徳の強化化に関し、教育委員会はどのような人材を育成し社会に送り出そうとしているのか、見解をお聞きします。
強化化に伴い、考える道徳、議論する道徳へと転換されたことは大変意義があります。平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた人を育成していきます。
日本では毎日500人のお腹の中の小さな命が中絶によって亡くなっています。学校では胎児の生命の尊重についてどのような教育を行ってきたのですか。
区独自に命の教育月間を設定し、生命尊重をテーマとした公開授業や赤ちゃんとの触れ合い体験など、各学校で特色ある取り組みを実施しています。
北朝鮮は弾道ミサイルを発射し、水爆実験も行いました。スイスでは核シェルター普及率が 100% ですが、日本は 0.02% です。区民の安全を考え、公共施設等を建てるときに地下の活用を考えるべきではありませんか。
ミサイル攻撃には状況に応じた避難行動を取ることとなり、多くの区民が地下を利用するのは困難と考えます。
倒れない、燃えない、燃え広がらない町づくりへ。質問者は渡辺藤夫、公明。地震被害シミュレーションを行った背景や目的は何ですか。
災害に強い町づくりを進めていますが、震災を自分ごととして捉え、自分や家族の生命のみならず地域の安全性を向上させるために、狭隘道路の拡幅や自宅の耐震化、不燃化の必要性について改めて考えるきっかけにしてもらいたいと思います。
区中央東部、成田東、松の木、堀之内などで延焼被害が大きいと予想されるのはなぜですか。
木造建物の割合が比較的高いことや、延焼遮断帯となる幅の広い道路や空き地が少ないこと、予測震度が6強の地域は出火の危険度が高いことなどが主な理由と考えています。
避難シミュレーションの検討も始まったと聞きますが、内容は。
今回公表した結果を踏まえ、ライフライン被害や避難者予測などについてより精度の高いシミュレーションを実施するものです。より現実的な震災対策を区民に見える形で示していきます。
地震被害シミュレーション結果を施策にどう反映するんですか。
対策の必要性を強く感じ、今後の方策を検討しています。
保育施策と切れ目のない子育て支援について。質問者は今井博志、自民。保育園の利用調整の指数に関し、育児休業取得を進める上での検討内容についてお聞きします。
育児休業を取得することが入所に有利に働くように調整指数を見直すなど、新たな仕組みを平成30年4月に導入する予定です。
区が来春までに調整を行うとした小規模保育所等の3歳以降の受け入れ先の状況をお聞きします。
小規模保育所等卒園後の受け入れは特定の保育園では数的に限界があるため、区内認可保育園を連携施設と位置づけ利用調整を行う方向で検討中です。
児童虐待対応件数が統計以来最多を更新しています。区の児童相談所準備状況についてお聞きします。
移管に伴う特の調整はまだ十分ではありませんが、身近な地域において迅速かつ機動力のある相談体制の構築が必要です。子ども家庭支援センターの機能を充実し、虐待の通告受理相談や継続的な支援等を行う体制を整え、将来の児童相談所の円滑な移管にも役立てていきます。
不登校対策としての家庭教育支援についてお聞きします。
教育サットや家庭教育講座等を通して支援に努めていきます。なお、教育サット、スクール、アシスト、チームとは生活指導に秀でた校長経験者、指導主事等の専門チームで、積極的な学校支援、児童、生徒支援を行います。
全国で民泊解禁、地域活性化と良好な住環境の調和を図れ。質問者は藤本直也、事務。民泊を全国的に解禁する民泊新法が今年6月に国会で成立しましたが、施行日はいつですか？
来年6月に施行する方針と観光庁より確認しています。
無許可営業の違法民泊に関する区民からの苦情数と内容は？
27年度8件、28年度83件、29年度現在41件、夜中の騒音や不適切なゴミ出しなどが主な内容です。
民泊新法への期待と効果は？
違法民泊の減少に効果を発揮すると考えます。また、外国人宿泊者の滞在を地域活性化につなげる視点が大切になります。
住居専用地域での民泊事業解禁が住環境に与える影響は？
公衆衛生の悪化や住民トラブルの発生を国が想定。区民からも住環境の変化を懸念し、学校周辺での規制要望があります。
民泊新法の行政事務を都に代わり区が行う意向はあるのですか？また、住居専用地域における良好な住環境を保持する観点から、区独自の条例を制定し、民泊事業の実施地域を規制すべきでは？
権限移譲や区独自の上乗せ規制条例の制定は、今後国から示される政省令等の内容を踏まえ、早急に検討を進めていきます。
先進アプリ導入による心停止救命対策と居住支援の推進を。質問者は大泉康政、自民。心停止の発生場所は7割が住宅内と言われています。豊島区で実証実験が行われた救命率向上を目指すアプリの利用など、住宅内での心停止対応に主眼を置いた取り組みが必要と考えますが、見解は？
アプリの活用は新たな取り組みと認識しています。課題もあり、今後実施状況を見守っていきます。
住宅都市杉並において、住宅地ほど救命率が低い心停止への対応の重要性について、区はどのように認識しているのですか？
自宅で心停止が発生した場合、早期発見や救急車到着までの初期対応が課題です。かかりつけ医の普及定着や、救命救急講習の充実等の環境整備を進めてきました。地域特性により密着した初期救急対応力の向上に努めていきます。
住宅確保要配慮者、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者に対しての入居敬遠の解消と、入居を拒まない物件登録促進の両面から、建物1棟を要配慮者専用とする一棟共同住宅の登録を後押しする制度の整備を検討しては？
有効な方策の一つと考えますが、物件の状況により多額の改修費用が必要な場合も想定されるので、国等の動向も見ながら検討すべき課題と考えています。
杉並区のスポーツを主題に総合型スポーツクラブ等を問う。質問者は大熊正美、自民。2020年を契機にスポーツの力を活用した杉並区の活性化について区長にお聞きします。
健康長寿の実現や地域の課題の解決にスポーツを通したアプローチが有効と考えています。東京大会を絶好の機会と捉え、スポーツの持つ力を活用して町が元気になるように一段と力を入れて取り組んでいきます。
区民懇談会の進捗状況は、
2020年に向け目標設定からプロジェクトまでを区民自らが考える取り組みで、これまで6回開催しています。現在はプロジェクトの具体的な進め方を検討しています。
総合型地域スポーツクラブの運営課題と区の支援をお聞きします。
意見交換を行い、区の広報を活用した活動紹介やスポーツアカデミー事業の修了者等をクラブに橋渡しするなど、ニーズに即した支援に取り組んでいます。
総合型地域スポーツクラブに類似するスポーツ少年団へのクラブ化に向けた支援をお聞きします。
スポーツ少年団指導者との意見交換を進めており、クラブ化への課題の洗い出しや支援の方法について検討しています。